Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は鈴村理恵さんによる現地レポートをお届けします。舞台は現在企画展ハロー海岸を開催中の滋賀県近江八幡市ボーダレスアートミュージアムノマです。ここで今回展覧会のボランティアスタッフとして関わってらっしゃる久保美洋子さんと谷良二さん、このお二人にアール・ブリュットの展示に関わる思いやノマに関わった経緯など、それぞれの人生の背景を絡めながらお話ししていただきました。では早速現地レポーターの鈴村さんにつなぎたいと思います。どうぞお楽しみに。
社会福祉法人グローの鈴村理恵です。今日は現在滋賀県近江八幡市のボーダレスアートミュージアムノマで開催中の企画展ハロー海岸の現地リポートとして、この展覧会にボランティアスタッフとして関わっていただいているお二人にお話をお伺いしたいと思います。これまでもノマではボランティアの方々に協力いただいた展覧会がいくつかあります。今回の展覧会ハロー海岸は総勢36名のボランティアの方々に、ノマと金吉別邸2会場の受付や会場案内をしていただいています。まずはじめに、ノマ会場にてボランティアをしてくださっている久保美洋子さんにお話をお伺いしたいと思います。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、久保さんとノマとの出会い、どのようにノマを知ったかってお伺いしたいんですけれども、
は
い、
私は美術館が大好きで、テレビでは日曜美術館をいつも見ている人間なんですけど、はい、そこで新聞を見てたら、近江八幡になんか面白そうな古民家で面白そうな美術館があるなと思って、八幡は近いので足を運んだのが最初のきっかけです。
ああ、お近くにお住まいということなんですよね。はい、はい。それで実際に来てみて、どんな感じがしました？
はじめはやっぱり建物の雰囲気、はい、建物の雰囲気がすごいなと思って、その時はそのボーダレスとか、はいはい、アール・ブリュットに関係されている美術館という印象はあまりなかったように思います。
はい、美術館として興味があって来ていただいたっていう形なんですね。はい、そうです。はい、なるほど。で、現在のこの展覧会にボランティアとして関わったきっかけというか、はい、久保さんは以前にもボランティア活動をしていただいてるんですよね。
そうです。去年させていただきました。はい、その一番初めのボランティアのきっかけは、野間さんに時々この展覧会に足を運んでた時に、はい、案内をいただいて、オーツプリンスでフランスですごく評判を得た、
はい、アール・ブリュット・ジャポネの、
はい、その展覧会が
凱旋展
がある、はい、それが野間さんに、私が時々足を運んでいる野間さんが、それがなんか主催でもないですけど、それが母体になっておられたのかということを聞いて、これはもうすっごく身近に感じて、ほら、オーツプリンス行ってこうと思って、オーツプリンスへ行って、もうすっごい作品を見て、
量も多かったですよね。
すごい、はぁとか思ってびっくりして、はい、その中で修二隆さん、の作品にもう
絵画の作
品釘付け、
はいはいはいはい、
すっごい、すごいなと思って、私すごい美術館いろんなとこ回ったりとか、外国から来た絵とかを見て回ってるんですけど、はいはいはい、いや これがここにこんな作品があるのかってすごいなと、
はい
うん、何回もこう会場去る時に 目が離せなくって、はい、ずっと
釘付けになった
シュウジさんの作品を
見られて
最後まで見てたような気がします。
でその結局ボランティアに関わってくる、うん、そのどういった流れで、
はい、あのそれはその2011年がそれが凱旋展がオーツプリンスだって、はいはい、そして2012年に、あの美濃滋賀っていう滋賀県の観光でもないんですけど、
はい、
パンフレットが私の目に入ったんですね、
はいはい、新生美術館の、うんはい、向けて
ですね。それ私は今までそれ滋賀県の風土とか、はい、歴史とか、はいうんこの仏教 の、 あの仏様とか、はい、そういうことにも興味があって、はい、ずっとそういう の、 あの話を聞きに行ったりとかしてたんですよね、
はいはい、
でそういうことの中に、はい、あのそのパンフレットの中に、はい、野間さんとか、はい、オーツプリンスで見た、はい、アール・ブリュットが、はい、写真が入った、はい、ああ滋賀県はこれに力を入れていくんだ、はい、ということで滋賀県人としては、はい、でまあこの仏教美術とかそういうのも好きな私としては、はい、なんかこのオーツプリンスで見たというもう実績があったもんだから、はい、で野間さんも知っていると、はい、で作品も見た、はい、美術が好き、はい、あここれも分野だったら私近づけそうだなという、うんうん、あまり壁を感じなかった。
ああ、壁を感じます。
仏教美術なんかにはある程度の壁を感じるんですけど、はい、感じるんですけど、はい、このあのアール・ブリュットにはなんか
本当飛び越えて
飛び越えてでもそこへ行けた
ですね。なるほど、
うん、
確かに新生美術館で、うんまあ、滋賀あの美の滋賀として三本の柱としてですね、うん神と仏の美、まあ、仏教美術と近現代の美術とアール・ブリュットこれを3つの3本の柱として、
はい
まあ、新しい美術館を立ち上げていこうという流れが、
うん、
そのチラシを見てソフニアに感銘を受けたというところなんですね。
そうそうそう
で何か、アール・ブリュットに、関わりたいというような気持ちがふつつと、
うん、
中に芽生えてこられた
んです。その時にはこのボランティアとかそんなされてるとこは知らなかったんですけど、
はい
はいまあ、それから数年、私は2016年に初めてボランティアをさせてもらって、はい、知ったのは2015年でボランティアを募集されてるという野間さんが知ったんですけど、はい、もうこら戸を叩こうと思って、
はいはい、
あのこっちから戸を叩かしてもらって、はい、あの募集を見た時に、そしてまあ、それまでにもこのいろんなパンフレットを見るたびに私のまあ本当に好きな世界だなとあのこんな身近に私があの全国的な有名な作家画家さんらも来るし私そういうことにももう本当にあのアール・ブリュットだけじゃなくしてテレビで見ているような作家さんたち、朝方さんたちがここに来る、
はいはい、確かにそうですね、
関わってる、
はい、そうですね、障害のある人に関わらず、そうそうそう、まあはい、
それがもうまたすっごいあの私たちミーハーみたいな私にとってみれば、はい、あのすっごい魅力だった。
うんなるほど。実際ボランティア活動を通じて、まあ、2016年と、今年2017年もそうですけれども、どんな出会いとか経験が久保さんあったんですか。そしてまたこう続けたいっていう気持ちになられてるわけですよね。
それはあの去年、はい、あの初めてボランティアさせてもらった時に、はい、吉田亭っていうところが大方だったんですが、はい、それ古民家ですよね、はい、でそこでアール・ブリュットの作品等をこう案内する受付をさせてもらったんですけど、まあ、古民家ということでは私も田舎の家に暮らしているものでなんか自分の家のように感じたわけですよ、受付させてもらってる時に、はい、そしてまあ作品も、はい、まあ、あのアール・ブリュットの方たちはそんなに自己主張がないじゃないですか、うん、こう見てくださいとか、うん、定義はないじゃないですか、はい、だから自分のその思うままに、あの何もプレッシャーを感じずに、うん、来客の方と、うん、自分の素直な気持ちを言えば通じ合えたので、その肩に力が入らなかった、素人として。ただいいですよね、好きですよねとか、
共感し合えたっていうことですよね。
そうそうそうそう、あのなんかそのまあ、あの方たちは湧き上がるものを日々やられてるわけで、
はいはい、
でまたこの吉田邸っていう家が古民家であって、うん、なんかすごく自分の家のような愛着を感じて、
愛着と、
うんうん、
共感と親近感があったっていうことなんですね。そうそうそうそう、
だから自分の家にお客さんをもてなすように、うん、なんか来てくださってありがたいという、うんうん、
いやでもこちらも、そういったボランティアの人たちの温かい応援とか気持ちがあるととっても嬉しいですし、
それはやっぱり学芸員さんの展示方法も私は気に入ったということもあるんです、はい、吉田っていうの、
はい、
すっごいおしゃれに展示されてて、はい、ガラスの中に入ったりとか、はい、もう作品の良さがすぐものすぐ分かるようわー洗練されてたんですよ、うん、私、うん、もうちょっとこうあれだかなと思ってたんけど他の美術館へ行ったような感じを、うん、洗練された感じを受けて、うん、吉田邸に1日目に入った時に、うん、わーこれは私頑張ると思ったわけですよ、
うんうん、いや久保さん本当に今日いろいろともうお話させていただいてい
やいやもう
パワフルな、
いや私のなんかこうね、うん、好きな世界で、うん、もうこちらこそありがたかったという、
いや本当にいろいろとお話聞かせていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。さてお二人目はボランティアの谷良二さんにお話を伺いたいと思います。谷さんよろしくお願いします。
お願いします。
まずはじめに谷さんがノマとどのように出会ったかっていうお話をお伺いしたいんです、
うん、そうですね、僕が最初にノマさんと出会ったのはその一昨年のアルブレットアート日本展2の時に、ボランティアとして、ね、その入らせてもらうっていう形でそのここと関わらせてもらうことになったんですけれども、まあなんでそのボランティア2を知ったのかっていうところなんですけど、僕はちょっとその引きこもり経験っていうのか、ニートを長いことしてまして、高校を卒業してから、8年間ほどニートをしてたんです。ずっと、まあ、ずっと家の状況がしんどくて高校の時に不登校になってしまって、3年生の時にで、その3年生の時次年度に復学したんですけど、で卒業したんですけれども、それが、まあね、進路未決定のまんまで卒業してニートしててっていう形で、
はい、
でそこで、まあ、日も幸も行かへんようになってしまったので、うん、その滋賀 その精神保健福祉センターっていうところが、子ども若者支援っていうのをの総合的なその相談をしてくれてはるとこがあって、まあ、そこにかかるようになってっていうのか、そこに相談に行くようになると、まあ、その中でちょっといろいろと活動をさせてもらってたんですけれども、そこのスタッフさんが、ここのボランティアがあるよっていうのを見つけてくださって、それで谷さんどうですか、一緒にちょっと一回行ってみませんかみたいな形で、
はいはい、
そのお声掛けしてくださって、
はい、
でまあ僕もなんかそういう何かをするっていうことに対してのなんか自信っていうのはすごく、まあ、あったっていうかなくなってはいなかったんで、あいいですよみたいな感じで2つ返事で
OK して、あすごいですね、
関わらせてもらったっていうのが一番最初の出会いに、ね、
あなるほど。じゃあまあ、外に出ていろいろな人と、うん、まあ、出会ったりお話ししたりする機会になっていくと思うんですけれども、
はい、
それについてももうやってみようかな。
けどやっぱそこはちょっとなんていうか不安はやっぱあったんです、
う
ん、自分がそういう経験をしてきたっていうところで、なんていうかな、あんまりよくは見られる、世の中であんまりねすごくよく見られる、僕としてはすごく大事なプロセスやと思ってるんですけれども、はい、あんまり世の中ではそういうふうに捉えられないことやと思うんで、なんていうかな、大丈夫なんかなっていう気はあったんですけど、はい、そのここのこの野間さんの、
はい、
そのボランティアがその社会福祉法人やというのをお目にかかって、
はいはい
はい、あそっか社会福祉法人がやられてることやからやっぱり福祉の方には皆さん目が向いてはると思うし、
はいはい、
その辺もまあまあまあまあなんとかね、うん、できるし、その集めてきはる人もまあそっちの方向に そのすごく広く目を持ってあるわけではないやろうけど、ある程度理解してくれはるやろうなみたいな感じで思えたから、まあさあ行けたなっていうのが、
なるほど、
うん、
実際そのアルブルトアート日本の時にボランティア参加されてどんな、うん、お気持ちというかどんなことが経験として得られたんですかね。
一番最初僕はやっぱりなんていうか、ああ失敗したらどうしようかなっていう気持ちがすごく強くて、なんかなんていうかずっとカッチリして、ね、行ってたんですけれども、うん、一回そのボランティアに入ってる時に、
はい、
まあ、冬やったんで、その ストーブ炊くんですよね、はい、寒いからっていうので、はい、で灯油が切れたからじゃあ給油しようかと思って給油してたら、うん、ボーっとしてて、うん、バッてちょっと溢れさせちゃったことがあって、灯油をもうやべえみたいな感じで、うんうんうん、でそのまあ黄色扉のね、あの小賀商店さんっていうところなんで、はいはいはい、あこれ気にその染み込んでしまったらどうしようかなみたいな感じで、うんうん、あどうしようどうしようって思いながら、うんうん、そのマニュアルの中にはそのこうそういうことがなんかちょっと不測の事態が起こったらそのスタッフに電話してくださいって書いてあると思うんですけれども、はいはい、そこで電話したら、はい、全然大丈夫ですよみたいな感じで、うん、いいっすよみたいな感じで言ってくださって、なんていうかその失敗をすごくちゃんと受け入れてくれはったなっていうのがあって、まあ結構そこからすごく不安が取り除かれて活動できるようになったっていうのかな。
なるほど、その灯油のことをきっかけにすごいですね。そうですね。でもなんかその中で関係性がでも徐々にできていったっていうことなんですかね。
そうですね。スタッフの方もすごくよくしてくれはりましたし、何かあったらすぐほんま電話して、うん、対応してくださって、うん、こここういうことがあったんですけど、うん、って言ったらじゃあ谷さんこういうふうにやってもらってよろしいですかってすぐ言ってくださいましたし、うん、そういう中でなんか、うん、あ別になんかすごく気張らんで自分が全部やらんでも任せたらいいんやなっていうのが、はい、うん、ちょっと分かってきたっていうのか、うんうん、そういう気負らんでもええんやなっていうのが、うんうん、活動通して分かってきたっていうところですね。
例えば来館者の方も全く知らない方が来るわけじゃないですか、うんうん、それでまあ作品の説明をしたりですとか受付をするっていうところはこう躊躇というか、うん、どうだったんですかね。
それはもう、まあ、ある方はすごく、ね、その熱心にお客さんと会話されたりしてるんですけど、一緒にまた別の日に入ってある方は全然もうぼーっと座ってほんまにいらっしゃいませって言わはるだけで、
はいはい、
であるんで、あ別にそれでもいいんやなって、
それぞれのスタイルがあるってことですね、
うん、で自分の中でなんか説明できることとか作品を見て思ったことだけをなんか、うん、徐々に説明したらいいのかなっていうのが、うんうん、で結構なんか開館してる中でも時間的に空いてる時もあるんで、その時に自分で作品を見たりして、うん、こういう風に感じたよっていうのを、うんうん、持っといてっていうのか、うん、それを生かしてなんか次にの時に言うたりみたいな感じで、
なるほど。ですからその展覧会で初めてアールブルットの作品を見て、
はい、
それをこう自分で鑑賞して自分の言葉にしてから、まあ、来た方にお伝えするっていうそのプロセスがあったわけですよ ね、
そ う、 すね、はい、
なんかそういった経験の中でなんかこう自分が得たものとかまたこのボランティア経験の中でなんか出会いとか、うん、そういうなんか、まあ、結局続けてまたボランティアをしてくださっているっていうところがあると思うんですけれども、うん、なんかどんなお気持ちとか どんな経験がしたくて参加されてるんですか。
そうですね、その作品を見て初めにパッて思ったのが、
はい、
まあ、最初やっぱりアールブルット作品っていうのをパッて見たんですけども、まあ、作品を作ってはる過程とかを映像とかでね流してはる作品もあるんで、それを見てると、あこの方たちってその自分のそのまんまの姿を周りの人たちに受け入れてもらってるんやなっていうのがすごく感じられたというのか、うん、それをなんか家以外の場所でてなかなか感じられないと、家族との関係以外でてなかなか感じられないと思うんですけれども、うん、なんていうかな、それを作品を通してこっちにもなんかそういう気分にさせてもらえるというのか、そうですね、その辺がすごくありのままが見られるし、ありのままを受け入れてもらえるような感覚になって、
うん
うん、まあ、世の中になかなかそういう場所はないと思うんですけど、自分の中でそれがそのボランティアの側で入ってる自分もなんかそれを感じられる場っていうのか、はい、それでいられる場っていうのがすごく自分の中で経験としてできたことだと思います、う
ん、なるほど。現在谷さんはその引きこもりの、まあ、当事者の方をサポートする側に、ま、なられているというふうに伺ったんですけれども、
はい、
すごい当事者ならではのだったならではのやっぱりそういう視点っていうのをお持ち。
そうですね、自分の経験から来る、うんうんね、その言葉で聞いたこととか、
はい、
ね、そのなんか VTR で見たものじゃなくて、うん、自分ので経験したことというのか、そのまま自分の経験を誰かに当てはめることはできないと思うんですけれども、はいはい、それをもう一回言語化してじゃないけど、
は
い、一旦振り返って客観的に見てみて何か、ね、使えることがあったら、やっぱり自分の経験としてはすごく 貴重というわけではないんでしょうけど、世の中にとって必要なものだとは思うんで、それが自分の経験が役に立つならと思って、そういうことをしたいなと思って。
ありがとうございます。なんかやっぱり実体験をもとにお話ししているので、すごく言葉に重みというか、ありました。本当に今後とまたボランティアでいろいろとよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、谷さん、今日はいろいろとお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、本日は現在ボーダレスアートミュージアム NOMA の展覧会にボランティアとして関わっているお二人にお話を伺いました。それぞれの思いやさまざまなきっかけで NOMA を知り、そして作品や場を通じて人と人の新たな出会いが生まれていることを改めて知ることができました。お二人がボランティアとして参加されている展覧会ハロー海岸も残すところあとわずか。まだご覧になっていない方はぜひボーダレスアートミュージアムの間にお越しください。お待ちしております。現地リポーター鈴村理恵がお届けしました。
さて、そろそろお別れの時間です。今回は、NOMA で現在開催中の、NOMA と金吉別邸の2会場ですね、で開催中のですねハロー海岸の、ボランティアスタッフのお二人、久保美代子さんと谷良二さんの話伺いました。すごくいい、なんていうかな、自分たちで番組作ってて言うのもなんなんですけども、いい、こう、お話、本当聞かせていただいたなっていうふうに思います。鈴村さん、本当にインタビューお疲れ様でした。久保さんの言葉から、人がすごいものに出会う時の本当に感動の言葉にしがたさっていうのを、すごいこう、彼女のなんか生き生きとした、こう、言葉の内容よりもそのなんかこう声の表情みたいなところから伝わりましたよね。修士隆さんの作品出会った時の感動っていうところ、まあ僕もなんかアルブルトに出会った時のきっかけとかいろんなことを自分自身でも反芻できるようなそういうお話久保さんからいただきました。そしてまた谷さんご自身の立場と絡めた中で、アルブルトの作家さんがありのままの、自分を表現してもいい、そういう場所にまあノマとかそういう空間がなっていて、そこに関わるってことは自分もありのままでいいというような、そういうお言葉がですね、とてもなんというか広い意味での福祉の可能性といったものも一方感じた、そういうインタビューだったなというふうに思います。来週再来週はいよいよこの番組199回目と200回目を迎えることになります。ひとえに本当リスナーの皆さんねおかげでございます。ゲストは美術作家で絵本作家の田島誠三さん、そして社会福祉法人グローの理事長、北岡健吾さん、この2人の対談をお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。